こんにちは、関西です。はい、おはようございます。今日からいよいよね、仕事が始まると思うので、ちょっと遅れましたが、朝8時送るんですけどね、今これ朝撮ってるんで、ちょっと遅くなりました。今年の指針っていうものをね、ちょっと考えて、どういうふうな配信をしたらいいのかなとか、検証者をどうするのかっていろいろ考えたら、やっぱ寝れなくてね、やってたわけです。で、正月を過ごして、ゆっくりさせてもらって、もう一つの、この正月中ね、いつもこう喋ってる僕と、もう一人の自分っていうんですかね、人間ってこう多重人格だってね、田崎宏さんって方がいて、人間は多重人格だと言って、先天性のものと後天性のものがあったり、いろんな角度でね、人は多重人格なものなんだよと、多重人格がいいんだよというような本を出されてます。で、僕自身も多重人格だなと思うわけですね。で、この多重人格が何なのかっていう話を簡単にすれば、小学校中学校家族と一緒にいた時の金沢ゆきっていうのもあるし、それからですね、高校入って高校の友達とか人間関係によって形成された、そこにあるポジショニングによっては金沢ゆきというキャラクターですよね、イメージとかキャラクターとか、存在感っていうものを、また形成されて、そこはそこの金沢ゆきというね、親の知らない金沢ゆきっていうのが生まれてくるわけです。で、またそれが、一人でですね、事業をやるようにっていろんな人をやれば、その仕事のね、環境によって培われた自分というポジショニングにおいてのキャラクターがあるわけですね。ということは、もうそれだけ自分のその人格というものはやっぱ違うわけですよね。この多重人格というのは病理的な話ではなくて、いろんな人格、そのポジショニングがあるよというような話だと思います。立場で言い方が変わるよとか、そういうことだと思います。で、今はプランナーとしての立場であったり、またその指導する経営する立場としての発言とかあるので、なかなかね、そういうのは多重人格なとは思うんですけど、今回最初ということであれなんですけど、今回ね、そういうふうにいろいろ考えてたわけですね。で、正月中は久々にその僕のね、今まで、ね、そう当分ちょっと眠ってたね、懐かしい、それこそどうだろうな、10年ぶりぐらい前の、だから僕は20代とか30前半ぐらい前の、金沢ゆきだったを、金沢ゆきをちょっと思い出したというか、純粋っていうかね、ような、ちょっと過ごせたんじゃないかなと、一回リセットをね。今年は初心に戻るという形で、ちょっと10年ぐらい戻してみようか、みたいな。知識とかね、減るわけじゃないんであれですけどね。で、そういうふうになったきっかけっていうのが、いろいろあって、去年はね、いいことがあった方も確かに良かったっていうのはね、今年、こう、いつものね、神社に行きました。初詣、ですね、いつも会社行くとこが決まってて、そこはちょっと相性がいいというかね、いいので、去年はね、全く連続でね、こう4年目なんですけど、大吉引くんですけどね、全然引けなくて、去年は。で、引くまで、引くっつって、もう意地になって引いてたんですよ、何枚もね。で、今年はおかげさん一発で大吉を引いてですね、で、これね、あんまり良くなかったので、良くしてくださいということで、ご祈祷もしてもらって、願掛けですよね。やってきたわけですけど、あんまりその、良くないって言ったらおかしいですけどね、ただその良くないとは言ったけど、当日思ったのは、無事ね、年を越せて良かったですと、とりあえずこうね、集まれたのは良かったと思いますと。 いうことでした。ただね、良かったかというと、ここ数年良かっただけにね、何倍何倍ってね、やったんですが、初めてちょっと売り上げが下がったっていうのが正直なところです。で、まあ人もね、まあ出たり入ったり激しいところですけど、まあ出たり入ったりして、減少になってですね、まあ減少になったんですが、ある意味この何ですかね、まあ僕は人が離れるっていうのは寂しいのでね、寂しいから、だから人とやるのは嫌だっていうタイプだったんですね。でもまだ人がまた集まってきてね、人が集まるとそれだけ僕責任を負わなきゃいけないんで嫌なんですよね。なんかね、嫌なんですけど、やっぱり人がこう集まってくるっていうのはありがたくて、じゃあ今度はっていうことでまあやってるわけですけど、まあ出たり入ったりでしたが、まあそれもね、死亡みたいな形でね、いいものを、まあ手放さなければね、ダメだと。この間ね、麻雀の話をしました。切らなきゃね、新しいものが来ないっていうね、とこもあるのでね。で、またね、縁があったらね、また切ったやつもまた来るんですよね。タイミングもあると思うし、僕はそれでいいのかなと思います。ただ、まあ、責任はね、各自責任を負ってのことであれば、やっぱ責任を持って、をちゃんと取って、もらわないといけないんで、そこはね、なんないしちゃうと良くないのであれですけど、ただまあ、そういうね、まあ、当然責任問題とか、まあ、めんどくさいんでね、僕が言うとまた、あれだから、まあ、大ごとにはしたくないですけど、仲良くしたいためにね、法的な手続きとか、いうふうないろんなね、代理人を通じて対処するなりという形で、対処していくつもりなんですけど、そうするとね、なかなかね、話ができなくなっちゃうんですね、僕もね、言った発言を何とかしなきゃいけないですね。言葉に責任をと言霊をね、言霊っていうぐらいですから、言葉を使う人間としてはね、やっぱり言ったことは守りたいと。まあ、それがね、だんだん責任感っていう押し付けになってしまったのかなと。責任感、やらなきゃいけないと責任感とかね。そういうものがあって、厳しく言ってしまうんですけど、そんなコロナでね、言ってていろいろ考えたときに、まあ実際3時、4時まで寝れなくて、パッと夢を見てですね、名前が出てきて、だいたい僕夢で思い浮かぶっていうね。だいたい寝てる間にね、考えちゃうんですけどね。で、パッと言って、そこから目が覚めて5時ぐらい起きてですね、ちょっと調べてみたら、ちょうどこういう言葉ができて、甘美士さんの言葉ですね。マーケティング、プランニングのものといえば、これ経営とかやられるのであれば、まあ、覚えておいてもらえば、まあ、一応プランニングということで今回紹介しようかなと思いました。人種の患いは人を信ずるには人を信じる人に制御されるというね、人を信じること、人の要は経営者の悩みというのは人を信じるところから始まって、人を信じたら人に制御されるというのは、結局優しくしたり信じたりしてもですね、結局気づけばですね、相手がですね、だんだん調子に乗ってくるって言ったらおかしいですけどね、なんかそういうふうになってきたりとかですね、やっていくわけで、下手打ちっていうかね、失敗したりとかして迷惑かかるわけです。だから信じちゃダメだよっていうんです。ただね、僕的にはその昔で言うと、やっぱり僕恩とか義理とか、僕不義理をするなっていう言葉をね、昔から言ってて、ちょっと任侠みたいな話になっちゃうんですけど、僕の顔で任侠という的な話をするとね、あーって言われるかもしれないですけど、でもそれは別にね、そういうヤーさんの話ではなくて、そういう仁義っていうですかね、言葉っていうのは、そういうね、なんかヤクザとか暴力団みたいなイメージがあるかもしれないですけど、本来道理としてね、中国の言葉でも仁義っていう言葉がありますし、例えば三国志の関雲長なんですね、義の人と言われてぐらいですから、すごく大切で、やっぱりお世話になった人はいくつになってお世話になった人で、そこにね、不義理をしてはいけないなというのがあるんですけど、やっぱりね、不義理をしないというのは、迷惑かけましたごめんなさいとかじゃなくて、やっぱりそれに対してどう責任取るかっていうところだと思うんですよね。世話になったりとか、 だと思うんですけど、やっぱご時世からそういうのがないというかなくなってきたんでしょうね今、うん、やっぱなくなってきたのかなっていう気がします。で、僕なんか寂しいなと思うんですけど、やっぱり、そういうその欧米的なね、マーケティング手法が入ってきて、まあ、ちょっと前言った自分が自分らしくというような話が広がってくるわけですから、やっぱ変わってきたのかなと。かといって日本人だから全くなくなるわけではないですけどね、はい、うん、ないと思うんですけど。でそんな時にこう出てきたのがどうすればいいのかって時にこのカンピスさんの言葉、結局人を信じてはいけませんよということなんですけど、まあ、人を全く信じるなっていうのも寂しい話ですので、まあ8割か9割ぐらい信じて2割は疑うというかね、した方がいいんじゃないかと。僕は結構すぐ信じるんですよね、すぐ信じるし、で疑うんですけど、一回信じたら本当すぐ信じちゃうんですよ。もう典型的な日本人なんですよね、最初疑うんで信じたらもうとことん信じちゃうってね、じゃなくて信じる人って信じてもらうまでにすごく努力はするんですよ。信じてもらったらあとはあんまり努力しないっていう傾向があるのかなと。だから信じた後が問題だ。だから信じるのは最初から減らした方がいいのかなとおいうのが、まあ、カンビスのことで、あ、まさにだなと。で、あとは自己責任という割り切りを持った方がいいのかなというような気がしました。全部信じてね、全部僕受け負うという形だと、さすがにね、そうなるときついんですよね。さすがにね。なんか 100%、100% 俺の責任かってなってくると、平気でそれを言ってくる人もいますけど、なんか、それも違うじゃないですか。うん、だからごめんなさいで済むかって言ったら、やっぱ大人なのでそこをきちっとしなきゃいけないし、お金ないからごめんなさいって言われて、じゃあ、ね、俺もなかったらどうするんですかって言ったら、いやごめんなさいって、いやごめんなさいで済んでね、支払いが止まるんだったらみんな助かってますよねっていう話なんですけどね、うん、まあそういう意味ではカンビスさんの言葉っていうのはすごくいいなと。なんでこれに対して行動指針というのをちょっと新しいのを変えました。行動指針というのは僕が言うには PDCA ですよね。ビジネスで言うと PDCA、去年いいことがあった、悪いことがあった、どちらにしてもですね、できれば僕は悪いことにフォーカスを置いて、悪いことの原因を追求して、悪いことをもう二度と起きないようにするにはどうしたらいいかということを考えて、動く方法として僕は使ってます。去年失敗した悪かったことっていうのは、そういうふうに人災というかね、人に関する問題が多かったです。任せてたと思ったら他に何もやっていないとか、やれると思ったら結局なんか勝手になんか違うことをやっていたりとかね、考えてはくれてるとは思うんですけど、まあ合意されてない期待なのか全くで、結局ねこっちがね、僕はやさぐれそうなぐらいなことになったりとか、まあひどかったですね。ひどいやつなんか詐欺師が詐欺師を騙して、その騙されたやつがパクられてて、本当によくわからないやつもいましたけどね。打撃の果てに何を持ったか訴えとか でそこにまたね、別の人間が関わってきて、結局僕からしたらね、全員被害者みたいな形になって、全員同じ穴のむじなで、またそれをね、僕は関わってなかったんですけど、たまたま飛び火して話を乗ったはいいけど、また違うところでね、そういうことをやっててとかね、ほんとね、仏の顔も三度までっていうんですよね。で責任取れって言っても取れないのにね、やっちゃうというね、何ですかね、僕は自分で責任取れたんですけど、僕も似たようなことをね、調子乗ってやって下手打った、怪我したことありますけど、それでもね、そういうのと違うのはやっぱり世話になってきた社長とかにですね、絶対的に僕は不義理はしなかったし、ムカついたと思ってもやっぱその人の言う通りにしてたし、だからやっぱ恥ずかしくもなく今も顔も合わせるし、お金に迷惑かけた時もあったけど、そういうふうにうまくできたっていうのは、そういう一つね、絶対に信じるというところあったと思うんですけど、今回に関しては管理士の話を聞くと、経営者というスタイルになっていると今度は信じちゃいけないそうです。はい、これからね、経営者になるという人たち、特に親兄弟も信じるなって言うね、わかるわーつってね、親兄弟信じなくてわかるわって言うとまたひねくれてる感じですけどね、親兄弟ね、昔彼女にね、できないって言った って、まあ彼女ができたって女の心は秋の空だからつってずっと20代言ってたんですけどね、常に。だからちょっとかわいそうかもしれないですね、かわいそうと思われるかもしれないです。人を信じれないっていうのはね、だから人が嫌いだじゃなくて、人が好きだからこそ人を信じるし、人を信じるからこそ信じすぎてそういうふうになるというのかなと、まあ自分的にはちょっと問題ありな性格だなと、まあ思ってますが、ただ経営的に言えばこういうふうに経営のね、言葉として人種の患いは人を信ずるには人を信ずるは人に制されるって書いてある通り、全部が全部とは思わないですけど、そういう気持ちの余裕を持つことがまず第一なのかなと。それが痛手を少なくして生きる道なのかなと思って今回、紹介しました、はい。まあね、正月終わって、これが1年が始まります、今日から仕事をスタートする人もいるでしょうけど、まあそういうことでなかなか なかなか言わないのとか、大切に言わないのって言うと、言わないんじゃなくて思ってるけど、その発言をするのにはいろんな重責があるわけです。で、簡単に考えればいいのにって簡単に考えたところで、その言葉をですね、責任というかね、感じて、すごく重く取る人もいるわけです。言葉ってすごく大事だと思います。だからね、このこと、僕が言ってる言葉もこの発信しても大事だと思うんですけどね、信用してこれを聞いていたらなおさらいろいろ左右されると思うので、いらんことはね、言えないと思いますし、言ってることには僕も責任を持ちたいと思うので、まあ甘美さんについてはそういう感じで、ちょっと置いといてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、今日は以上です。さて、今年も始まりました。で、点を打ってですね、点打ちが楽しいなんてことも聞きました。はい、毎日点打ちしてください。で、いよいよですね、セドリジャッジメントですね、セドリの初めての T 氏のね、講座も今月末、無料コンサルティング100万円でやってたやつをタダでつけようというのがね、始まりますし、まだ一部ね、まだ人数が全然空いてるので、よかったらこの機会に参加してもらえばいいかなと思います。それでは以上です。今日も手打ち頑張ってください。ありがとうございました。